FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。さすがの夏も終わりに近づいてきたようですね。このところ朝夕は少し涼しいかなという日が出てきましたもんね。それにしても真っ昼間はやっぱり暑い日が多いですから、外に出るのはちょっと苦痛かもしれませんが、今日は大谷記念美術館へ、歴史と文化の散歩をしてみたいと思います。大谷記念美術館は阪急宿川からだとちょっと距離がありますが、川沿いにずっと南へ下がっていったら、阪神の高麗園の駅の少し南側、西側にあります。そうですね、高麗園の駅からだと歩いても、まあ、僕で10分ぐらい、もう少し若い人なら 7,8 分で到着かもしれません。大谷美術館はお庭がきれいな美術館で、美術館の作品を拝見しながら庭もお見せいただける。で、大きな綺麗な水の張った池がありますので、その周りを巡ったりしていますと涼しい気分にもなれるというふうなことで、夏も大勢お客様のおいでになる美術館です。今日は大谷記念美術館で1年で一番たくさん観覧者の集まるボローニアの絵本原画展拝見したいと思ってやってまいりました。いつも思うんですけれど、ボローニア絵本原画展の時は大谷美術館のエントランスロビーっていうんですか、玄関入ってすぐのロビーのところに大きな絵が掛けられていましてね、壁画のようになってるんですけれど、これはわざわざそういうものを学芸員さん作ってくださって、そこで子供連れで来られた方などは特に家族一緒にみんなが揃ってその大きな壁の前で記念写真を撮って帰るというふうなことが行われているんですね。今日も大勢の方写真を撮っていらっしゃいます。まあ、そんな大谷美術館の館内に入らせていただきまして、この展覧会を担当していらっしゃる学芸員さんが枝松さんのお話を聞きながら拝見してまいりたいと思います。枝松さん、こんにちは。
こんにちは。
今日お邪魔いたします。
ありがとうございます。
毎年のことですけど、この展覧会はもうすごい評判で、いつ来ても人がいっぱいというか、ウィークデーですからちょっとマシかもしれないなと思ってきましたけれど、結構人が多いですね。土曜日曜はすごいでしょ。
そうですね、まあ、平日の倍とか、はい、それぐらいの方が来てくださってます、ね。はい、
先だって電話でお話をしていまして、副館長さんにどれぐらいの人が来られるんですかって、毎年3万人を目標にしていますとおっしゃってました。今年はどうですかって言ったら、多分達成できるでしょうなんておっしゃってましたけど、3万人の人がこちらに来られるとちょっと阪神館の美術館では考えられないことですよね。本当人気のある展覧会、他にもたくさん毎年一年中展覧会をされるわけですから、大勢来られる展覧会もあるでしょうけれど、この展覧会だけは本当に、群れを抜いて抜群の集客という形で大勢の方がご覧になっている展覧会です。さあ、今年の絵本原画展、毎年これ出ていただいてるんですけれど、全部で何点ぐらいの作品が並んでいるんですか？
今年の入選者が23カ国75名ということで、
はい、75名ですか、
はい、それぞれの方が5点1組の作品を出されているので、はい、まあ、その数が出品されています
。75点、まあ、セットがあるということで、
はい、
もちろん全館 展示がされているわけですよね。
そうですね、4室すべて展示をしております。
国別の入選者数っていうのも教えていただけますか。一番多いのはどの国が多いんでしょうか。
今年はイタリアの方が一番多いですね。20名ということ
で。20名、
はい、はい、次に多いのが日本人の方が15名。
日本も2番目に入るぐらい多いんですね。
今年は韓国の方も多くて10名ということで。
あ、そうですか。
これがベスト3。
ベスト3ですね。はい、イタリアが20人、日本が15人、韓国から10人、23カ国から75名の方が入選されたっていうんですけれど、そもそもその出品されたのはどれぐらいの国からどれぐらいの人数の方が出品されたんでしょうね。
毎年増えておりまして、
はい、
今年は59カ国から3190名ということで、はい、
すごいな。
去年に引き続き3000人を超えたということになってます。
あ、そうなんですか、はい。59カ国、大方60カ国ですから、もうそれは地域別に見てもおそらく世界中というふうに言っていいんでしょうね。
そうです ね、
ね、
はい、
3190名ですから、すごい人数。3190名の中から75名だけが選ばれたということですから、本当に厳選された展覧会ということになります。日本からは15人とおっしゃいましたね。15人のうちで例えば、これは日本中に散らばってます。
そうですね。ただ、まあ、毎年思うのは関西の方、はい、関西ゆかりの方は多いですね。
へえ、はい、あ、そうなんですか、はい。それってやっぱり大谷美術館で毎年やってるからじゃないですか。
そうですね、なんか自慢のようになりますけど。
いやいや、
まあ、でも入選者の方からこの美術館に来てましたってお伺いすることは多いので、
やはり
来ていただけてたんじゃないかなと思います。
そうでしょうね、
はい。
これイタリア、ボローニアっていうの、イタリアから日本へこう展覧会そのものが渡ってきたわけでしょ、
はい、
そっくり渡ってきたわけですね、はい。で、今度日本では何箇所かやるんですか。
はい、
あ、そうなんですか。
今年は日本で4カ所。
4カ所もやるんですか。
はい、
そうなんですか、
はい。
それは東京でやったり、東京はあるんですかないんですか。
はい、まず東京
で。東京でやって、はい、
で今年は西宮でやりまして、
はい、
で次は石川県の七尾というところでやりますね。
ららら、あ、そうなんですか。
で最後は鹿児島に行きます。
随分距離のあるところを。
そうです。ちょっとね、全国をつづうらうらとかいう感じではないんですけれども。
ないですか。そうですね。はい、東京、西宮、石川県に行ってから九州へと、随分距離を挟んで開催され、でもやっぱり毎年やってるのは西宮でしょ。
そうですね、開催回数が一番多いのは、
ね、西宮ですね、
はい。
まあ、そういうことはまあ、この近辺の方が一番見に来られてるわけでしょうから。
そうですね、まあ、チャンスも多かった
という多いわけですからね、はい。で印象を強く影響を受けられる方もいらっしゃるし、そこからやってみようかという方も出てきたりするんで、関西の方のこの入選者が多くなるというのも必然かもわかりませんね。なるほどね。以前にも何回も見てますよという、毎年見てますという方とか、それからこの展覧会を見に来たことでイラストをやり始めたという方がいらっしゃったり、チャレンジして入選したという方が出てきたりというお話もね聞いてますし、多分今年もそういう方いらっしゃるんだと思いますが、西宮からは出ていらっしゃるんでしょうか。
今年は向川めぐみさんという、
はい、
木版画で入選された方が西宮のご出身の方
です。ああ、そうなんですか、
はい。
この人の絵はどの辺にあるかをあらかじめ聞いておいてもよろしいですか。
ですね、2つ目の展示室 の、
はい、
壁が1つ立ってるんですけど、はい、その壁の奥になります。
ああ、そうですか、
はい。
2階
です
ね。2階ですか、はい、2階に上がって大きな展示室の中の、壁の裏側と、
はい、
ちょっと覚えておきましょうね。
そうします。
向川さん、向川めぐみさんという方の作品、この方は西宮の方なんですね、はい。この方は初めて、今の向川さんという方は初めて入選されたんですか。
そうですね、今年初めて
挑戦されたのも初めて。
それはちょっと存じ上げないんですが、はい、
おおよそどんな絵かということもあらかじめ、お聞きしといた方が探しやすいかもしれません。どんな感じの絵なんですか？
まあ、あの発想はなかなかシンプルなんですけど、はい、まあ、数の数え方ということで、
はいはい、
あのまあ、鳥がこう1匹2匹と増えていくような、
はあ、あ
の絵になってますね。
あ、その鳥の絵が描いてある、はいはい、で色調といいますか色の具合なんかはどんな風なんでしょうかね。
あのこの方木版画なんですけれども、
木版画、うん、
あのまあ、日本独特の和紙を使っているので、ほうほうほう、とってもあの質感が変わっていて、
あ、そうなん
で、白の色がとっても印象的じゃないかと思いますね。あはは、
いや鳥が白で描かれている、なるほどね。いや、和紙というのは柔らかい感じがしますもんね。
そうですね、独特のにじみであるとか、
うん、そうかそうか、
そういったものが面白いと思います。
なるほどね、向川恵さん、日本の方で西宮市の方ですね。この方が入選された作品2階の展示室にありますので、鳥の絵ですからね、和紙に描かれているということもお聞きしました。ちょっとそういうのを、覚えておいて見られると楽しいんじゃないかなと思います。枝松さんもこの展覧会、担当されて長いようですけれども、ここの大谷美術館がこの展覧会、絵本原画展を毎年やるようになってからもう30年以上になるでしょ。
そうです ね、
ねえ、毎年毎年やってくださってる、
はい
はい、ですから一番最初に 見、まあ、見られたお子さんにしてももうお母さんになってらっしゃるかもわからないというふうな展覧会です。展覧会っていうのはそれぞれ都市によって雰囲気が違ったり特徴が違ったりするかもしれません。枝松さん、なんかそういう自分が担当された間ですごい変わったなと思われるのか、あるいはちっとも変わらないなと思われるのはどっちでしょうね。
まあ、あの毎年この、うん、今年の展示はここが特徴だとか、
はいはいはい、
ここを見てほしいとかっていうのを、まあ、自分の中で見つけていくんですけど、まあ、それはそれで、ね、あの今年はこれ今年はこれって、まあ、それを打ち出すような工夫をしたりというようなことはしていますね。ただあのやはりこの美術館で一番作品がよく 見ていただけるような工夫ということで、
はい、
まあ、ライトの工夫をしたり、
はあ、
造作物を考えたりっていうのを、まあ、そこを結構あの気を使って毎年考えてます、ね。
だって作品そのものがガラッと変わったり、まあ変わったりって毎年違うものが出るんやから変わるんでしょうけども、あの展覧会の雰囲気が全部がもう全く違ってしまったというようなことはあんまりないじゃないかなと、今まであの毎年拝見させていただいててそう思うんですけれど、あの学芸員さんとしたらやっぱりそれでも、展示の仕方を少しずつ変えようとか工夫されてるっていうことがある。
そうですね、やはりあの美術館の展示というのも、
はい、
毎年毎年いろいろこう変わったり流行りがあったり進化したりしているので、
そりゃそうでしょうね、
まあ、この美術館も、まあ、他の展覧会もやりながら、
はい、
そういったところのいいところを取り入れたりとか、でそれを、まあ、この絵本原画展にも反映させて、いい展示を、新しい展示をしていけたらなと思ってます。
我々拝見するものはあのそういう点では全く素人で、何の気なしに言うと見て、あ、気持ちよかった楽しかったと思ってるんですけど、学芸員さんはずっとそういうこと考えて、去年と少し違ったようにしようとか、今年の絵はこの絵がいいなとか、でこれを中心にしてやろうとかいろいろ考えられるわけですね。
そうですね、まあ、あまりそれが強調してあの見られてしまうと、まあ、むしろ良くないかもしれないですね。
なるほど、目立たないようにしながらそれでも何か工夫をしたり、そこに学芸員さんのなんか個性とか思いとかいうものも表現したりということがあるわけなんですね、
はい、
ちょっと探してみようかな
そうですか。
いやいや、ちょっと意地悪な質問をさせていただいたかもしれませんが、まあ、そういうこともあの分かった上で拝見した方が楽しいんじゃないかなと思う。この展覧会の一番大きな特徴っていうのは、そのは僕はあの誰でも出品できるっていうこと、まあ公募展ですか、それは当たり前かもしれませんけど、あの 5点1組で出せば誰でも世界中からどこからでも出せるというのが一つありますね。それからあのプロでもアマチュアでもあるいは学生さんでも、誰でも本当にそういうレベルも問わないというのもこれ本当なんでしょ。
本当ですね
あのそう言ってるけど実は違うのよとかじゃなくて本当にそうなんですね。
ただあの年齢制限だけがありますので。
そうですか、
はい、18歳以上の方。
18歳以上の方でね、はい、それから審査員が毎年変わるっていうのもね、古武展としたら珍しいかなと思うんですけど、どう思いません？そのすごい、
もちろんこれがもしかしたら最大の特徴かもしれないですね。
そうですね、はい、毎年変わるんでしょ。
はい、
でそのどんな方が審査員になられるんですか？
それもあの一つのジャンルとかに偏らないように、
はい、
まあ、ご自分で書かれている作家の方が、
はい、
本を出版される編集者の方が、
はい、
大学の先生、
大学先生も、はい、
でまあ出版の、まあ、出版社をお持ちの方とか、
はいはいはい、
大体5名ぐらいで構成されてます。
5人で何千点を見るわけですね、すごい、このことすごい作業。
この、 あの審査の様子も館内で流しているこのビデオに映ってますので、
そうですか、
こうやってやってるんだ、大変そうだなっていうのを見ていただけると思います。
本当ですね、それは楽しい。
広々とした体育館みたいなところに絵がいっぱい並んでまし て、それをもう何日もかけてご覧になっているので。
あ、そうですか、はい、全部それがイラストの作品なん
だ。そうですね、
でもう一つはそのこの展覧会はその子どもの本の国際見本市というのが、まあ、イタリア・ボローニャである。それと併設の形でイラストのコンクールが行われているっていう。だからまあいわばそのコンクールで入選しようという気持ちと、あの世界中の子どもたちのために何か本を出して出版したいという気持ちとが両方こう果たしていけるというか、満たされていくというか、あのチャレンジできる。
そうですね、うん、やはりあのこのコンクールに応募されるっていうことは、
はい、
やはり絵本を出版したいという気持ちが一番だと思うんですよ ね。でただそれだとまあ漠然とした目標になってしまいますけれども、
はい、
そのコンクール自体がブックフェアの中でされているということで、そのブックフェアに行けば世界中の出版社が出展をして、はい、そこで発行している絵本をこう並べてあるんです。
あ、そうか
そうか。それを見ると自分の中でこの出版社とお仕事がしたいとか、
ま
あ、具体的なイメージも湧くんじゃないでしょうか。
そうでしょうね、はい、ただ漠然と世界なんて思ってるんじゃなくて、うん、あの出版社から出してほしいなとか思うようになるでしょうね、うん、はあ、でしかもそこの方々と直接、まあ、触れ合うことができるといいますか、絆ができるといいますか。
そうですね、あの、まあ、お話をしていただけるので、うん、時間を取ってもらって、ね、見てもらうということもできます。
そうですよね、まあ、絶対いいチャンスになるわけですよね、で入選してからまあ作家になる方、あるいはそこで見出されて作家になって出版されていく方なんてたくさんいらっしゃると思うんですけれども、まあ、この、 あの日本からもたくさんそういう方出てらっしゃると思うんですが、よくあの名前を聞かせていただく方に高井義和さんっていう、この方のことをちょっとご紹介いただけたらと思うんですけど、
高井さんはあの西宮の観光キャラの宮田の生みの親として、
宮田の生みの親な、
はい、今はもうそちらの方でそしたら有名になっているかもしれないんですけれど、
ね、はい、
まあ、あの独自のキャラクター、独特のキャラクターでずっとイラストを描かれて、絵本も人気のシリーズがたくさんあってどんどん出版されておられますね。まあ、ですからきっかけがボローニャということではないかもわかりませんが、
ね、でもっと前からかもしれない、うん、
でも何度もボローニャ展には入選されておりますし、ね、はい、
この方のこともまあぜひ皆さんもう一度宮田だよと思い出していただけたらと思うんです。まあ、今回は大谷美術館の中で特別展が2つ企画されているんですけど、ボローニャ絵本原画展と 一緒にこう別の部屋ですけれども特別展がされています。このことをちょっとご紹介いただけますか。
いつも特別展は一つやってるのがまあ通常なんですけれど、はいね、今年は三浦太郎さんの特別展がまず一つ目、
はい、
三浦太郎さんは今年のボローニャブックフェアの期間中にボローニャの近代美術館で個展をされたんですね。で、まあ、なかなか日本人でこういった美術館で個展をするというのも、はい、ない話ですので、ですので、まあ、日本でこの時やった展示の再現のような形を新作でということで、
いやここにいてそれが見られるわけですね。
そうですね、
じゃあボローニャでやられた展覧会の一部分かもしれませんし、まあ、ほとんどかもしれませんけれど、三浦太郎さんの作品が特別展として企画されている、はい、もう一つあるんですか。
はい、二つ目は利根里恵さんという方の特別展示ですね、はい、こちら利根さんは2013年にボローニャの SM 出版賞、はい、去年ですけどこちら受賞されました。でボローニャ SM 出版賞っていうのは、まあ、若い方に与えられる、まあ、出版を含めた賞なんですけれども、で、まあ、これを日本人で初めて受賞したということ でこの受賞作の原画18点すべてとプラス今まで出された絵本の原画18点、36点の非常に見応えがある、
すごいですね、
はい、買ったと思いますので、はい、ぜひ見ていただきたいと思います。
利根さんの、作品展が同じように特別展として企画されています。これ場所はどこの部屋になりますか。
1階の右奥の部屋になります。
あ、1階の右奥の部屋、なんか企画展なんかやられるときに常設展がやられているあの部屋ですね、はい、大きなガラスのケースのある部屋、そちらで三浦太郎展と利根さんの展覧会2つの特別展が、展示されていますので、こちらも楽しみに拝見していきたいと思います。いろいろ毎年やっているだけにマンネリにならないようにとか、あるいは、展示の仕方を今大谷美術館として一番うまくできるのはこういう方法ということを考えてやっていただいているようですけれど、我々見学見させていただくもののためにもいろんなことを考えてくださっています。まず一つは金曜日は午後7時まで開館しているとおっしゃっています。これは普通よりも2時間も長く開けていただいているので、
はい、
仕事の帰りにでも見れるというような、そういう配慮ですよね。
そうですね、うん、
それからそれぞれ、5時に終わる時でも入館は30分前までということでおっしゃっているので、普通の日は4時半までに入っていただきたいし、金曜日は7時までは、拝観できますけれども、6時半ぐらいには入っていただきたいということをおっしゃってます。それから小さいお子さんがいて、場内で騒いでは困るのでちょっと預けたいというお母さんのために一時保育もされてるんですね、これは午前の部と午後の部とに分けてやってらっしゃる。
はい、
ああそうなんです。あらかじめ申し込まないとダメですよね。
そうですね、できれば前日までにお電話いただけると助かります。
月曜日と木曜日に限ってやってらっしゃる、
はい、
それぞれ15名の定員だそうですが、あまり急に言われても対応できませんので、ちょっと早めに申し込んでいただくとか、していただきたいと思います。それからいつもこの展覧会に来たらたくさん絵本が用意されていて買って帰れるというのが評判ですけれど、これ今年もやっていただいて、
はい、海外の珍しい絵本もございますので、ね、ぜひ見ていただきたいな。
立体的になったのもあったりとか、本当にこれは珍しいという絵本もいっぱいあります。世界中の絵本が集まったかなという感じです。それからいろんなこの絵本原画展のことをテーマにしたグッズが用意されていて、記念品に買って帰られる方も多いみたいです。このグッズのお店も今年も用意されている。
はい、今年は2階の一室でやってますので、ぜひお立ち寄りください、
ね、あそこ楽しいですね。いっぱいもなんかいっぱい欲しいものがあって、ついつい、あれもこれもと買ってしまうような、そんな感じのお店なんですけれど、そういうお店も今年も用意されています。江田さんの方から特別その展覧会に来られる方にこれだけはできたらお願いということがありますか。
あの美術館の専用駐車場が、はい、15台分ということで、はい、あまり多くございませんので、はい、まあ、できれば電車など
ですよ、ね、
公共機関をお使いいただければと思います。
そうですよね、まあ、来て、しばらく待てば 止められるんでしょうけれども、なんかあのガードマンの方に聞いたら長い時は1時間ぐらい並んでるでと言って聞かされたこともありましたが、あのそんなんよりも電車で来た方が気楽に来れるかなと思います。阪神電車からですと先ほど言いましたように7、8分で到着ですし、阪急電車で渋川、あの阪急渋川からだとやっぱり15分、もう少し20分ぐらいかかる方もいらっしゃるかもしれません、JR の駅からもあの、まあ、半分ぐらいの時間、阪急よりも半分ぐらいの時間で来れるかもしれません、まあ、JR、阪急電車、阪神電車それぞれ、近くに駅がありますので交通機関で来ていただいた方がいいかなと。開催期間ですが9月28日まで、休館日は毎週水曜日です。入館料は一般の方が800円で高校生と大学生は600円になります。小中学生はのびのびパスポートとかあるいはココロンカードとかお持ちの方は無料で入れます。西宮市民の方で65歳以上の方は400円になります。身体障害者手帳ご持参の方は無料でお入りになれます。以上入館料についてもお知らせいたしました。これからまだしばらく期間がありますが、枝松さんその間はずっと館内を回ってらしたりいろいろ質問されたりすることはあるんですか？
そうですね、まあ、できるだけお答えしていきたいとは思いますが、そうですね、まあでも皆さんが自由に見てくださるのが一番だと思いますの で、
です、ね、は
い、ぜひお越しいただきたいと思います。そうですね、
あの子供さん連れのお母さん、ご家族連れの方も大勢いらっしゃいますが、あんまりこうあの小さい方に限らずなんか、中学生小学生の方も一緒に来て、お父さんお母さんはどうぞご自由に私たちでという方もいらっしゃるようです。あのここまでは一緒に来ましたという方もいらっしゃいましたけど、あの本当にいろんな見方、それぞれの年代とか階層とかによって絵本の見方、あのイラストの見方っていうのは違うんでしょうけども、まあそれはそれで一番楽しかったらそれでいいわけですし、大勢の方に見ていただきたいなと思いますね、はい、枝松さんはあの場内にいらっしゃいますが、まあ、あの名札お付けになってますのでよく見れば分かりますけれど、まあ、どこにいらっしゃるかはその時によって出られると分かります。もしお気づきになりましたらお声掛けをいただいてちょっとお話を聞かれても楽しいんじゃないかなと思います。今日は大谷美術館にお邪魔をいたしまして、イタリアのボローニア国際絵本原画展、いろんなことをお聞きしながら拝見してまいりました。枝松さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。